今日は雑談会です。お願いします。
雑談会っていうのがあるのも面白い番組ですけどね。はい、はい、お願いします。
あのですね、まあ科学ニュース雑談っていうのをね、まあ、ポッドキャストの方でもやって、
はい、
まあ今日の収録でもやったんで、もうこれこの雑談が流れてる頃には配信されてると思うんですけど、
はいはい、
なんかねさすがにマニアックなことをテーマを選びすぎたんじゃねえかっていうちょっとね自分の中にあって今更なんだけどさ、まあ、いっちゃ喜んでくれたからいいんだけどでねなんかさこういう類の話はこれまでもしてるんだけど、その研究の話をするって言ってもさ、いろんな階層というかレベルがあって、それは難しいかどうかっていう分け方もあるんだけど、なんかねその分野レベル、はい、例えば今回そのノーベル物理学賞ではどうやら気象のシミュレーション物理モデルを作ったっていうのを取ったらしいよみたいなさ、
うんうん、
そういう大雑把な捉え方があるじゃん、
うんうん、
これってそういう気象学の中に、まあ、そういうシミュレーションするっていうねその分野があるよっていう話じゃん。
はい、
でもうちょっといくとなんか具体的にどういうモデルを使って、例えば地球二酸化炭素の濃度を調べましょうみたいなテーマレベル、うん、テーマ研究テーマみたいなもうちょっとちっちゃいカテゴリーもあるじゃん。気象の気象学の中に入るんだけど主に私はその中のここやってますみたいな、
うんうんうん、
どれぐらい海面が上昇するかやってますみたいなとか、
うんうんうん、
でさらに細かく日常的にどうやって実験してるのか、どうやってシミュレーションしてるのかみたいなさ、例えばシミュレーションだったらどのプログラミング言語で書くのがいいよねとか、このシミュレーション結果したらこうなったんだとか、
あ
でだんだんそうやってこう現場に近づいていくほど、
うん、
話としては多分面白いはずなんだよ潜在的には。
確かに、
うんうん、実際そこ人間が毎日格闘してるからさ、人間ドラマもあるし、
そうそうそうですね、そうそう、で
具体的な話になるから具体的な話の方が面白いっていうのもあるし、
うんうん、
だけど一番意味不明なんだよね、その外の人からしたら。
そう、
前提条件が多すぎてさ、理解するための。
そうだな、ほんとそう。
で研究に限らず、まあ、俺はアニメを見るからだけど、多分アニメの制作現場で日常的にどういう会話がされてどういうことを考えてやってるのかっていうのが分かったら、多分すげえその表現とかクリエーションってことに関してさ面白い話がいっぱいあるんだろうなと思うんだけど、大変なことも含めてね。
そうですよね。
でもやっぱりパッと聞いても多分何言ってるか分かんないと思うんだよね。
そりゃそうだ。
で監督がインタビュー出てきて、このなんかこの作品どうですかみたいな話を聞いてる。これってまあテーマレベルぐらい、あるいは分野レベルの話だと思うんだけどさ、
はいはいはい、
アニメーションでどうですかみたいな話って、それはそれでちゃんと面白いし、面白く話してくれたらこう喜んで聞きに行くんだけど、
うん、
でも多分もっと面白いものが奥にあるだろうなっていうのをなんか思うんだよね、いつも。
なるほどね、なるほどな、うん、その現場のナラティブに肉薄したい欲っていう話を今されてるわけですね、先輩。
そうです。で当然医療にもある、で一致がやってる病理診断、病理検査ってものにもあると思うんだよ、病理学ってものにも
ある。あるな。
それってなかなかさ話す機会がないよねっていうさ。
今日まさにその話をしてきたとこなんですけど、だんだんおなじみになってきたので、まあ、暗黙の了解かもしれませんけど、引用の収録してる時って大体8割ぐらいの確率で僕は出張先の釧路にいるんですけどね最近はね、うん、まあ、いない時も結構ありますけど、はいはい、
うん、
釧路で出張するとそこにも病理医がいるわけですよ。一人で頑張ってる病理医が、
うん、
比較的若い、僕より若い人が頑張ってるんですけど、
うん、
その人と今日話してて、やっぱりあの病理医同士で日頃の日常診療のこのなんか、病理医レベルの相談をできるのっていいですよねって話を今日なんとなくしてたんですよ。
あ、特にその人は一人で今頑張ってるからね。
一人で今頑張ってるから、うん、でそこで話が完璧に合う、その今思ってることを完璧に伝えられる人ってやっぱり病理医しかいないので、
うん、
あのどれだけ技師さんとか臨床医とかと仲良くやっててもやっぱりこう1ヶ月に1回僕が行った時に話をするとそこで得られるものがあって嬉しいみたいなことを、まあ、お世辞半分言ってくれるわけですよ。
うん、
この欲望は難しいなって思いましたもん。やっぱそんな僕で月1回満たすとかじゃなくて、もっといろんなところで満たされればいいのになと思って、やっぱりインターネットを使ってあの病理医同士がディスカッションする場とかやっぱり行ったらいいですよとか、そういう話をするんですけどね。それは
ああそうか、
うんうんうん、そうそう、で今そういうのも使えるからってあるんですね実際、パスポートっていうなんか病理が集まるところもあって、その話は聞いてて、そろそろ出ようかななんて言ってるんで、
る、
うん、やっぱりね病理同士じゃないと分かんない会話ってありますよねって話をちょうどさっきしたばっかりだったので、
うん、
いやまさにそう現場レベルだね、
いろんなそこにはさなんかポイントがあると思うんだけど、まず一つはさ、
うん、
まあ、今コロナ禍ってこともあって、
はい、
まあ、いろいろリモートでね会議とかはあるんだけど、やっぱ雑談がしにくいよねみたいなさ、
うんうん、
話でもあるような気がするし、
あるあるある、
うん、なんかその勉強会みたいなのでちゃんとこうフェイスとフェイスでこう集まれば、
はい、
そういうちょっと雑談みたいなこともできてさ、日頃のね仕事のこととかも話せるっていうポイントもある気がするし、
あるある、
うん、さっき俺が言ったのはその外の人から見ても多分潜在的には面白いものがその現場にあるはずだって思ってるけど、それは伝えられないよねっていう話のまあ裏返しで、だからその現場同士で話が通じる人同士はなんかそのすごくこうそこに喜び、話すことに喜びを感じる瞬間があるっていうのをまさに今日体験したっていうのを今一致が話してくれたわけだよね。
そうそう、今先輩のその説明の丁寧さを聞いててそうだなって思ったことも一個あって、やっぱりその外の人がっていうのの潜在的にって言葉を使うじゃないですか、
うん、
だから専門じゃないとわからないけどっていう部分をうまく解決したら、
うん、
つまり素人がその専門的な話題に踏み込んで楽しいと思う瞬間ってどうにかして演出できないのかなっていうの
そう
あるよねっていう話ですよね。だからね、うん、いや分かる、それはすごい分かるな。それこそなんだっけ、未来科学館、科学未来館の人たち の、
うん、
そのサイエンスコミュニケーションっていうのはもうゴリゴリの専門の話を分かりやすく喋ってますけど、妥協せずに喋ってるわけでしょ。なんか、
うんうん、
科学の本質的な部分でその人たちが盛り上がってるところをなんとかそこまでたどり着いてない人たちに面白さ分かってもらおうっていう工夫をしてる人たちなわけですよね。
そうだね。でノーベル賞のその放送を生、うん、ニコ生放送を見てた時に思ったのは、
うん、
やっぱりいかにポイントをつかんで、うん、その分野レベルの話を速やかに分かってもらうかっていう話に なってるんだよ。
そこはやっぱ速度が必要なのかな。
うん、やっぱ5分ぐらいでこうそういうものをきちんと情報を伝えるっていうさ、うん、本当にめちゃくちゃ分かりやすいんだよ、うん、なんかねその、生理学医学賞の時は話してる話題俺は知ってるわけ、うん、その一応ね、
はいはい、
だからあここのポイントでやるんだなみたいなことを、
ああ
メタゲームアナリシスっていう言葉に注目して説明するんだなとかね、その腸内細菌その話だと、
うんうん、
逆にその物理学賞とかはその自分の知らないことを説明してくれるわけじゃん。だからきっとこれ多分その生理学医学賞の時に話してくれたような感じでまとめて喋ってくれてるんだろうなっていう、後ろにこういろんな細かい情報はあるんだけど、
うん、
一番本質的なコアな情報を抜き出して喋ってくれるんだろうなっていう、そういうさ2つこう違う楽しみ方ができてすごい面白かったんだけど、やっぱその現場で研究者の人たちが一番何に喜びを感じて面白いと思ってるのかっていう具体的なことっていうのは、
うん、
なかなかやっぱりその伝えられないんだなって、この人たちでも伝えられないんだなっていうのをちょっと感じたっていうのもあるんだよね。
だよな、わかりますよ。いやわかる、でもそう結局そうなんだよな、
うん、無理なんじゃねえかっていうちょっとさいうなんか気もちょっとするんだけど、
あ
だそうだね、だからどうしたらできるんだろうっていう疑問もあるし、
うん、
なんかそういうことじゃないんじゃないかっていう思いも同時にあるっていうかさ、そこをやったらもしできたら面白いっていうのは間違いないんだけど、
最近その哲学の本とかを読んでる中で、
うん、
一つのテーマに対していろんな専門的なこと研究してる人たちが文章を寄せている本っていうのをこの間買って読んだんですよ、
うん、
その内容は光という言葉がテーマになっていて、光と宗教との関連を書いているっていう、だから結構狭い蓋を開けてるんですけど、美術史、美術の評論とかをやってる人であるとか、それこそ哲学の人とか宗教学の人とかっていうのが書いてるんですけど、7人ぐらい書いてたのかな。 でいくつかの文章が載ってたんですよ、そこそこ分厚い本で。で僕それ全部読み通したんですけど、
うん、
1個も分からなかったんですよね。
おうお
う、珍しいくらいに分からない。でもう挫折していいんですけど、7人くらいで書いてるから1個1個が短くはないんですけど、頑張れば読み通せちゃうぐらいの長さなんですよ、一つ一つの論説が、
うんうんうんうん、
最後まで読んで1個も分かんなかった。でも次は分かるかもしれないって、また全然分かんないんですよ毎回。で腹が立つのが、あの単語だったら意味が分かるんだけど、つながった瞬間に意味が分からないってことが延々と何十行も書いてあって、
うん、
最後にその著者がですね、全員ちょっと気持ちよくなって盛り上がって文章をエモく終わってるんですよ全部。
なるほど、
論説が、
はい、
ということはこれは何とかの可能性を開く何とかではなかろうかみたいな感じでふわってエンディングに行くんですよ、どの文章も、
うん、
でも全く感動できないんですよ、分かんないから、一個も分かんないから、
なんか乗れなかった、自分が力不足で乗れなかった映画のクライマックスシーンでめっちゃ盛り上がってるのを見てる時の気分みたいな、
うん、音楽だけかっこいいのが分かるんですよ。おお、そう。でそれを見た時に完全に振り落とされてるんだけれども、しかもこの本分かる人世の中に何人いるんだろうってやっぱり僕が知らないだけなんですけども、思わず毒づきたくなるけど、このレベルまで思考を深めた人が読んだらきっと楽しいんだろうなってことだけ分かるんですよ。
そうか、うん、なんかさ、うん、そのちゃんとね、うん、解釈すれば面白いわけじゃないと思うけど、この番組聞いてる人すごいよね、
うんうん、まあ、そこにつながりますよね。そうそう、あのね、なんかね、分かんないけど楽しそうにしてるから聞いちゃうとかってよくリスナーの人が書いてるじゃないですか。
はい。
で僕そのこの間のその光と宗教の本を読んだ時、分かんないけど楽しそうに書いてるなと思ったけど、うん、僕その本を捨てることにしますもん多分。もうね、いらんと思っても二度と読まんって思う。だからね、リスナーの方が強い、それは
強いね、
強い。許せん、いやあの本きつかったな。
それさ、その本の内容を哲学者同士が楽しく話してたら、
はい、
話聞けるかな、一致。
公開トークだったらギリギリ聞けるけど寝るかもしれない。
ああ、そうか。厳しいな。
哲学の本の分かんなさって言葉の分かんなさだけかなと思ってたんですけど、知識の分かんなさも入りましたね、今回のはね。
知識の分からなさね、そうか。
いやこれ20年ぐらい勉強しないと無理だと思いましたもん、さすがに。
その、まあ、概念とか考え方とかそういうこと自体を理解しないとダメってことだよね、
うん、前提知識もカスだし、
うん、
なんて言うんだろうな、前提知識が全部あったとしてでもついていけない感も分かるんですよ。なんて言うんだろうな、はい、
うんうん、
スーパーマリオを知らないで生まれた人が、
うん、
スーパーマリオ64をいきなり渡されて、これはマリオだよってキャラクターだけ覚えて入ってコントローラー渡されても、ファミコンやったことないのにいきなりこの 3D かよみたいな感じになってる感じ。十字ボタンって何みたいな感じなんですよ。だからレベルが、あ、これ押すと動くんだみたいな。
そうだな、いや、わかるな、うん、いや俺もゲームやらないからさ、やっぱ RPG とかいきなり、うん、その放置されてもさ、
はい、
最初の街で放置されても何していいか分かんない時とかあるからね。そのいわゆる、
うん、
RPG なら RPG でもさ、常識なりさ、コンテ文脈があるわけじゃん。
そう、ある類型があるんですよ。そこではやり、うん、あれをやるよね普通っていうのがあるでしょ、ね、
うんうん、あそこでなんかね楽しく進んでいける人と、まあ、こういう感じだろうってやれる人、まあ、経験があってね。
そうそう、
それとこうね、あの 路頭に迷うっていう、
その
迷う、うん、感じかな。
あと最近のゲームで例えるとモンスターハンターとかでも、うん、ゼルダの伝説でも何でもいいんですけど、最近ってコントローラーについてるレバーが多くて、あの自分がそのキャラクターになりきった時に、自分が動くっていう十字ボタンだけじゃなくて、自分の目線の方向を動かす十字ボタンが別にあるんですよ。
あ、はいはい、
なるほど。右手と左手でそれぞれカメラワークをしながら自分を動かすっていうのをやるんですけど、
うん、
僕やっぱ古いゲーマーなんでそれについていけないところがあって、
うん、なるほど。
やっぱり息子とかが動かしてる方が圧倒的にうまいんで、僕だんだん自分でやらなくなっててもうついていけないんですよ。スプラトゥーンとかもそうなんですけど。
ああ、そうなんだ。
もうできない、やれないんですよはっきり言って、
まあね、時間があってやり続ければいつかはできるんだろうけど、
かもしれないけれども、フォートナイトとかも何でもそうなんですけど、だからもう子供たちがやってるゲームとかあるじゃないですか、 ああいうのは一切言ってることもやってることも分かっててもついていけないっていうのがあるんですよ。そう、面白さの根本に入れない。
それはなんか、ああ、面白さの根本にね、たどり着けないっていうね。
そう、
はいはい、そうかもしれないな。
だからそれ、面白さの分からないのレベルもいろいろあって、ありとあらゆる知識が入ってても、自分のその体感としてそこに紛れ込んでる感が得られないっていうのもあるっていうのはゲームをやってると思います。
ああ、うん、そういうことか。なるほどね。
そう、あれも辛いんだよな。だから盛り上がってんのも分かる、言ってることも分かる、でも自分ごとになれねえっていうのもあるんですよね。あれもしんどいな。
ちょっとさ、その大幅に話をずらしてもいい？
どうぞ。うん、
あのこうやって話してるじゃん。で、はい、例えばイッチーと俺はその考え方が違うところはもちろんいろいろあると思うんだよ、他人だからさ。
はいはいはい。
で、年々その傾向が俺は強くなってると思うんだけど、他人に共感とか共鳴とかはね求めなくなってるんだよね。うん、だけど、依然としてあるのは、自分の言ってる筋道というかロジックというか、
はい、
それを理解してほしいって思ってるっぽいんだよ、自分は。俺は、
あ、それは我々に共通してるんじゃないですかね。
共通してるかもしれない。だから別にその相手の意見に賛同できなくてもいいし、
うん、
相手が自分の意見に賛同してくれなくてもなんか別にそんなに気にならないんだよね。
筋道は通ってるよねって話ですよね。
そうそう、だから全然分かってってないっぽいなっていう感触で分かるとかそうだよねって言われるよりもお前の言ってることはこうこうこういうことだよな、それは理解した、でも全く賛成できないって言われた方がマシっていう性質がある、あるなっていうさ。
それはとても分かる。
これってさ、なんかどうなんだろうね、どっちが多いんだろうなっていう世の中にさ。
どっちなんでしょうね。
ねえ、どう、人それぞれそのこうグラデーションというかさ、
うん、
なんかそういう両方の気持ちがあるのかなとは思うけど、なんとなくその分かってほしいとか分かりたいって言ってる時に、
うん、
気持ちを分かりたいと思ってるか、そいつの言ってるその理論を理解したいっていうふうに思ってるかって結構違う気がするんだよね。同じ分かるって言っても、
うん、理論を分かりたいっていうタイプの方が少ないでしょうね。
少ないのかな。
少ない
と思う。なんかこれってちょっと話がずれると、
うん、
そのなんていうの、別に解決策を求めてるわけじゃないからうんうん言ってくれてればいいんだよみたいな話になりがちだからさ。
なるなるなる。
でもなんかね、なんかちょっと違うんだよな、それとは。
うん、
解決策とかなんとかとかっていうよりはそのまあなんかさ、話しててさ、
うん、
相手に分かってほしいっていう欲求があるとしたら、でもそれは2つに分けられるんじゃないかって話だから、
臨床技術の一つに、だから例えば、私の病気って、患者さんから医者が、私の病気って治らないんでしょうかっていう質問を受けた時に、それに対してなぜそう思われたんですかって答えるやり方に2つあってですね、
うん、
私の病気って治らないんでしょうかって言われた時に、これこれこういう病気なので何割の確率でこうなって、何割の確率ではこうなるけど治るとか治らないとか言えることじゃないっていうふうにロジックで答えるか、その反対側っていうのは、ああ自分の病気が治るか治らないかということが不安なんですねって答えるかっていう話があるんですよ。
ああ、そうか、そういう話か。なるほど。
で、一般的に医療の現場ではその質問を受けたらそれに回答しようではなくて、その質問にたどり着いた人の心を受容しましょうっていうのが正解だと言われてるんですよ、最近。
まあそうか、まあなんかそういう話になってたな。
なってたな。
なんかスペースかなんかで話してた、
うん、
岡崎真理さんとかが出てた既婚を合わせて説明するっていうのは、相手の気持ちを分かりつつかつ ロジックを出すみたいなことなのかな、究極的に言うと。
今の話それに合わせて言われて思ったんですけど、うん、相手がそこの感情に至るまでのロジックを理解するっていう解釈ができますよね。なんでそんなこと考えたんだろうっていう、相手がその気持ちにたどり着くまでを深掘りした方が相手と共感はしやすいんですよ。けど、
うんうんうんうん、
相手が投げかけた問いの後をロジックで固めるってことをやってしまうこともあって、
ああ、そっか、それはなんかちょっと、なるほどね。
で、あ、ところがこれが難しいところで、例えば僕がなんででしょうねって言ったら、時に先輩にですよ、
うん、
あることがなんででしょうねって言った時に、ああその疑問に至るまでにはこういうことを考えたんでしょって言われたいわけじゃないんですよ。僕はなんででしょうねって言ったらその先のロジックを一緒に考えてくれって意味で言うことも僕はあるんですよね。
ああ、はいはい。
で、我々はどちらかというと、なんででしょうって疑問が出たら、それを先に進めていくロジックに慣れてるので、あの臨床現場でなんでなのって聞かれたときに、その先を一緒に考えたくなるんですよ、僕も。どうしたって。先に進むロジックの方。
うん、
疑問にたどり着く前のロジックじゃなくて。うんうんうん、だから、この疑問、あの患者さんからこういうこと言われたらっていうのが、テクニックとして世に残るぐらい気をつけなきゃいけないんですよね。
うん。
うん
うん、そうだね、なんか、あーそうか、例えば自分が医者にかかった時にそういう聞き方をするのかな。
まずしないですよね、我々はね、うん、
あーしないかもしんないな。もしどうしてもその言いたい時は、
うん、
なんかこう本当に死にたくないですみたいな感じで言うかもしれないね。
丸めたな。丸めましたね今ね、
うん、だからなんか治るんですかみたいな聞き方じゃなくて、
うん、
多分その自分が治るんですかって聞かれたら、まあそのデータはこういう感じになってますみたいな回答がまずポンって最初に頭に浮かんできて、それからいやいやこれ違う違うみたいになるから、
うん、
自分が言うとしたらなんか、そういう気持ちを言うとしたら、なんか結局死にたくないっていうこととかね、例えばなんか早く治してほしいとかさ。
分かる分かる、それまさにロジカルなんですよ、先に進むロジカル、うん、本当に。でもね、そのね、そういうことじゃないんだよねって言ってる人たちの方が多いかなっていうのは僕も思ってます。
そうね、いや、うん、なんかそうか、そこはなんかロジックっていうよりはそのロジックを使わないようにしようとしてる瞬間があるけどね。
あ、
できるだけ。
そうね、
うん。
で、殺し文句としては、例えば、うん、私この先治るんでしょうかって言われたら、治るかどうか不安なんですねって答えろっていう話になっていて、展開関係ないんですよ。
うん、まあそうだね。いやー、その辺はね、踏み込みづらいね。
踏み込みづらい。けど、これはロジックじゃないよねの一番典型的な話なんですよね。だから。
あ、俺が言ってるのは、自分がなんかこう、感情を訴えたいときは、
うん、
そこにロジックを乗せない方がいいって思うようになったってことかな。
あ、なるほど。なるほど。
いろいろ考えたけど、でも俺これ多分単に嫌なだけだよなみたいな。
それはたまに先輩の口から聞きますよね、
うん、
そのまとめ方たまに聞きますよ。いろんな構造で、同じことじゃないかもしれないけど、構造が同じ話よく聞くな。いろいろ考えたんだけどさ、結局これって俺がこれなだけだよねっていう話ってたまに聞くなと思いました、うん、
だからそこの、
うん、
自分が嫌だなと思ってるから、それの理屈付けをいろいろして、こうこうこうだから、
ああ
俺はなんかやめた方がいいっていう言い方を、まあ、してどうしてもしてしまうから自分が、
ああ、
うん、
思考の複雑系のブラックボックスの中から飛び出てきた嫌だという感情を、
うん、
瞬間的にそのブラックボックスを開けて、こうつながってるのかなってロジックを立てて、一応筋道は通るんだけど、でもきっとそういう一本道じゃなくて、もっと複雑だろうし、ここを変に筋道作る方が論理的じゃないなと思って、もう一回蓋を閉めて、要は出てきた答えはこれなんだよって言った方が、むしろ 理想に近いっていうところを一瞬でやってるからそうなるんですよね。
まあだから、ね、年々だんだんそうなってるっていうか、
だんだんそうなりますよね。
結局その理屈って後付けでありそうなものを出してるだけだよねって思うようになって、なんか実験データが出た時にありえそうな仮説を言うっていうのは
分かる、
必要な行為なんだけど、でもその場限りで適当な理屈を作るのってあんまり意味ないよねっていう。
そうそう、いや死ぬほど分かるな、
うん、
すげえ分かるな
そうそう、で徐々にちょっとずつ、なんか本当20年ぐらいかけてちょっとずつそういうことを思うようになってきたかな。
あ、めちゃくちゃ分かります。あ、それはしかもこの最近そうなってきました、僕も。
ああそうだね、だからまあなんかね、その年月がそうさせてるだけな気もするんだけど、
なんでしょうね、20代30代前半ぐらいまで蓋開けて筋道をつないだ方がいいかなって思ってたのが、うん、だんだんそうじゃなくなってきてますよね。
そうだね、なんか理屈がある方がいいんじゃないかって思ってたけど、
うんうん、
その場の取ってつけたような理屈ってなんか脆弱だよなっていうさ、その、
そうそう、
うん、どっちかっていうと害の方が大きいんじゃないかって。
わかる、
うん、だったら一言やだって言えばいいじゃんっていう、うん、
しかもその一言の中に結構芳醇なテクスチャーがあるのに、うん、あえてその情報を自分の解釈一本に削いじゃうと、うん、相手に悪いんじゃないかみたいな。そうそうそう、
そういうことか、なるほどね。ああ、うん、そうかそうかそうか、
そういうとこもあるかもしれない。
ああ、なるほどなるほど。俺はもっと単純にその感情が最初に出てきた時っていうのは、
はい、
それよりあたかも前にロジックがあったように言うのはあんまり良くないんじゃないか単純に考えてたんだけど、
あ、それも美意識としてはとてもよくわかるな。
あ、まあ確かにその何かしらの感情っていうかさ、
うん、
直感的にでもいいけど、なんかポンって頭に浮かんできてた答えというか結論みたいなのに、
あ、
実はその頭で考えたことよりもたくさん情報が含まれてるんじゃないかっていうのがそうかもしれないね。
わかるな、うん、でも先輩そういう風になっていくと、
うん、
だんだんですけど、
うん、
相手にえそれなんでって聞けなくなりますよね。
うん、まあそうだね。いや聞いて、どっちかっていうと、うん、聞いてなんとなくって言われた時に、あ、そうなんだって思ったってことかな。
そうですね、そうだな、そうだそうだ。なんでっていう質問自体はそんなに重くしなくていいんですけど、こう、うん、なんていうのかな、攻撃力の強いなんでを言わなくなりますよね、
だんだん。そうだね、理由がなきゃダメだろうっていう意味でのなんでじゃなくて、理由があったら教えてって言ってるだけで、
わかるわかるわかる、
ないんだったらないパターンなんだなって思うっていう、
ないことあるよねっていう、
そうそう
そうそうそう、あるあるみたいな、それあるっていうことになるんだな。
でまあ強いて言うなら、その理由がないことで俺を傷つけるのはやめてくれって思うことあるよ。
ああ
まあ言うたら押し付けないでとかね。
あ、押し付けないで、そうですね、
うんうん
うん、自分の感情の結果出した結論に後から適当なストーリー載せてるだけなのに、それをロジカルに説得しようとしてるみたいな顔しないでっていう時はあるかもしれない。
それもある。それはね、そうだ、それが一番最近腹立つかな。
あ、あるある
。お前それ今考えただろうみたいなさ、う
ん、お前の論理じゃねえよみたいな、
うん、
雑だよ、一本しか道ねえよみたいな、なんかそういうことありますよね。あるね、あるある、うん、
それはいっぱい筋道の、
うん、
成り立つ可能性があるものがいっぱい並んでて、一番都合のやつ今選んだだけだろっていう、うん、そういうパターンもあるね。
もうね、
で、なんか
痛いとこだな、
うん、ね、いや理由はないよって言われたんだったら、じゃあまあなんていうの、それは俺はだからそれをそう思う必要はないよねとは思うけどね。
ああ、それも大事なことですよね。
うん
うん、筋道が本来存在してないんだから、人ごとにね、外には適用できない。
そうそうそうそう、うん、
この話って名前つけれない話題だな、これ。
なんかね、なんかこうよく出てくるパターンの会話な気もするんだけど、そんなことないのかな。
いや、よく出てくるパターンですよ。しかもね、世の中一般にはね、ロジカルシンキングっていう名前をつけられてたりするんですよ。
ロジカルシンキングね。
ロジカルシンキング大事なのはすっごいわかる。その上で言ってんですけど、
うん、
ロジカルシンキングっていうやつの一部が ロジックがちょろいっていう問題なのかな。違うか、なんだ、一本化しすぎなのかな、省略してんのか圧縮してんのか、なんだろう。
俺はねすっごく苦手なんだけど、
うん、
少ない情報でこれが一番大事だろうっていうのを選んで、
うん、
もうその情報に基づいてのみ決断して前にさっさと進んでいくっていうさ、
あ
結構だからなんかいろんな仕事とかでうまくいってる人そういう人多いと思うんだけど論理としては雑なんだけど、
うん、
そういうのをでダメだったらまた違うどんどんこう次のことやっていくっていう方が良くて、
はい、
でそういう人たちの言ってるロジカルシンキングっていうのは、
うん、
ロジックとしては大したことがないんだけど有用だと思うんだよね、うん、
確かに
道具としては
そうね、
なんかめちゃくちゃいい道具を作ろうとしてること自体あんまりその役に立たないっていうかさ、
わかるな、
うん、だからそういう人から見たらなんかずっとこういいさものを作ろうと思ってやってる人ってなんかバカに見えんじゃねえかなと思うけどね。
まあね、そぎ落として単純化して本質を失った方がなんかその分野ではうまく切り開けたりするんですよね。
なんかいろんなねそのニュアンスを全部バッサリ切った方がいい場合もあるんだなと思うけど、
うん
うん、もうそれは性格的に俺多分できないな。
分かる。
なんかでも科学者としてはすごく大切な能力な気もして、
あ
さっきのそのねあのどこで喋ったのかな、まあ、ノーベル物理学賞でその気象のね数値シミュレーションするときに高度高さによって温度が気温が空気の温度がどう変わるかっていうのを調べるときに、
それ喋ったのは YouTube ライブか、うん、はいはいはい、うん、
まあ、地球の表面で高度があるから3次元なんだけど、
うん、
広さもあって高さもあるから、
うんうん、
だけどね最初にその計算能力がないからって1次元でやった高さだけでやったっていうさ、
はいはい、削ぎ落としたんですね情報
ね、あのそういろんな細かいもの全部バッサリっていうさ、うん、あれやっぱり単純化するっていうさ単純化したモデルを作るっていう物理学のやっぱり基本的なアプローチだけはするんだよね、
うん、情報を刈り取ることの大事さっていう話なのかな、
うん、でそのそれは情報だけじゃなくてロジックも刈り取るっていうさ、
ロジック刈り取りますね、
細かいロジックとか、
うん、そうそう、うん、
だからすごく単純な論理展開みたいな、うん、すごく大雑把な論理展開みたいなんだけどそれで十分っていう時、
うん、
もういいと思うんだよね。そうそう多いと思うんだよ。そういうそれでいいっていうその方がいいっていう時の方がさ、
何かを駆動しなきゃいけない、その推進力にしなきゃいけないって時には刈り取って方向性を出さないと前に進む力にならない。
そうそうそう、実際なんか行動する時ってことでしょ。
ね、そうそう、うんうん、
苦手だな。
わかるな。網羅しておかないと、だから落としたところあれですよね。この収録じゃないと思いますけど。カオスの中に創造性を見つけるみたいな話を今年の物理学賞かなんかで、
規則性ね、
規則性か、
うんうん、
カオスの中に見えてくる規則性みたいな話で、じゃあそれカオスを無視してんのかさ、無視してないと思うんですけど、その理論までたどり着きたいな、どっちかっていうと。どんな話でも、
あれはどういうことなのかいまいち効果がないけどな。まあでも、うん、そうだね、すごく複雑なものとかランダムなものとかを扱うっていうことみたいなんだけど、うん、まあ、めちゃくちゃ要素がたくさんありすぎて解析できないっていう意味では、
はい、
まあ、生物とかもそうだからね、
うん、
なんかバッサリいく人の方が結構センスがあるとは思うけどね。
だから我々は時々、うん、その、うん、メタバイオアナリシスでしたっけ、なんだっけ、
メタゲノムアナリシス、
メタゲノムアナリシスだ、その腸内細菌丸ごと解析しちゃうみたいな、そのそぎ落とさないで全部見るみたいな話に時々うって引かれるんですよ、うん、あ選ばなかったんだみたいな、ホールで全部見るんだみたいな、
はいはいはいはい、あれもね、そのメタゲノムアナリシスやった時にすっごい大量のデータが出てくるわけだけど、
ものすごい出
てくる、それを解析するときに、
うん、
バッサルとして
そぐんだ
そうそうそう、それが上手い人ってやっぱいるよね。
ああ
そっからなんか物を言うときに
哲学者が言ってるんですって、やっぱりその接続、過剰接続からの切断によって その方向が決まっていくみたいなことを。
ああそっかそっか。最近あんまり聞かないけど、イッチちょっと一時期接続を切るっていうテーマを掲げてたよ、はい、なんか自分の中で。
それはですね、掲げてたというよりも、うん、僕がそれを吸収したくて、そういうふうに言ってる哲学者たちの言葉を覚えるために書きまくってたんですよ。
なるほどなるほど。
でようやく自分で噛み締めて、このタイミングでこう使えばいいんだって分かったんで、少し言わなくなったっていうことなんですけど、あの過剰接続からの切断っていうのはやっぱり大事なんだなっていうのは繰り返し思ってます、今でも。何かをするときには、
うんうん、
ただしですよ、ただし思考、自分の思考を切断するっていうのにはなれないんですよね。
いやーそうだね、
うん、なれない、
うんうん、なんかだんだん話がこう反ってんのかずれてんのか分かんなくなってきたけど、
いやかなり本質的なこと言ってますよ。あの我々がよく言う雑だねっていうことあるじゃないですか。あの
そうそうそう、うん、
単純化しすぎた時のやつ、
うん、
これね、
うん、
多分引用の裏テーマだと思うんですよね。
あそうだね、
そうシンプルすぎるテーマを嫌っているっていうところかな。
イッチはでも例えば仕事してる時のそのさ具体的な判断とかはさ、
はい、
でてか作業は早いじゃん基本的に。
早いです、早いです、ね、
具体的な作業は
早い早い、うん、早い。
あれができるんだったらなんか思考でもできるんじゃないかと思うけどね。
ああ、それに関してはですね、時間の哲学っていうのはちょっとこれから考えなきゃいけないなと思ってるんですけど。
時間の哲学。
そうなんです。で、うん、それは何かというと、
新しい言葉出てきた。
行動をやなんか選んでいくとか、その今ここで決定をして A か B かを選択するっていうロジックじゃなくて、
うん、
ずっと時間軸に沿って微調整を続けるっていうのは大事だなっていうのが最近のテーマなんですけど、
あの他としてのってやつ、
他としての身体からスタートして、うん、その後ケアのロジックっていうのを読んだんですけど、
うん、
他にもなんかその医学書院のメガネのイケメンにいろいろ教えてもらって、これもこれも読んだらいいよっていうのをやってるうちに
医学書院のメガネのイケメンではその説明はいいんだね、もうね、
う
ん、
もう素晴らしい、もうそれは言わなくて、そうそう、うん、三橋さんね、
うん、
そう彼がいろいろ教えてくれるのを読んでるうちに思ってきたんですけど、うん、なんかね病理診断って診断バシって出すから ABC のうち B っていうイメージがあったんですけど、
うん、
どうもそうじゃなくてですね、あの臨床医と一緒にある程度の時間をかけて患者さんとも並走しながらですね、その都度その都度微調整をかけていくっていう病理診断あるなっていうふうになってきたんですよ僕。
ああ、これ多分今一致結構高度なこと言ってると思うんだけど、
高度なことやってます本当に、
そのまあ基本的には ABC とかあったら、A でもない C でもないとかっていうので B ですって決めるっていうのはまあ基本にあるわけだよね。
それはもう大前提、大前提、うん、
その上にさらにこう何かより良くするためにっていう話を今してるんだよね、
うん、そうなんです。しかもそれがまず B って出すんだけど、うん、あのそこから A の方にちょっと偏るとか C の方にちょっと偏るっていうことも残すっていう診断を早めに出すことが大事で、
うん、
今の段階で B だけど A に行っても C に行っても俺はフォローするぜっていうのを高速で書いて臨床医と仲良くなってレポート出した後もその臨床医と一緒に会話を続けるっていう方が美しい病理診断だなってなるんで、バンバン早くなるんですよ診断が。とにかく
ああそこで早くなるっていう話が来るのね。
そうなんです。あのですね、うん、ここまでの情報だったらとりあえずこれだから、でももっとくれよみたいな感じで僕は情報を出すので、あの受け取った臨床医の方も、よしここまではこれなのねって言って、でもう病理の仕事終わりって思ってないんですよ。その後も僕に連絡をしてくるようになる。
なるほど。
だとするともたもたしてその段階で決定的な選択とかってやってる方がバカらしくなるんで、どんどん早くなるんですよ診断が。それは
それなんか結構なんか普遍的というかさ、その、うん、自分の担当の仕事を100点になるまでに上に見せないって、あれ次の担当者に回さないっていうのやめようっていうさ。
多分そうです、そうです、本当にそう、うん、そうそうそうそう。
7割ぐらいできたらとりあえず回してチェックしてもらっていろいろ意見もらっていって、そこで話し合って、
はい、
良くなるところがあったらそこで変えればいいじゃんみたいな。
そうです、うん、本当にそう。なので、うん、あのこの情報だったらここまで出るっていう見極めが大事で、あのちんたらしないでここまでは出るよっていうのを早めに相談すればこの仕事は回るっていうのを分かってきたんですよね。
なんか多分さ、イッチはもともとの病理診断、その診断するってところ以外 その作業とか仕事に関してはもともとそうやってたんじゃないの、
どうな
んかな、100点で返すっていうよりは
かもしれません。かも、そうかも。
だけど、
依頼原稿とかもね。うん、そうそうそう。うん、
だけど、うん、だからさ、めちゃくちゃ、まあ、他にも 理由はあると思うけど、うん、そのイッチが作業が早いっていう要因の一つだったと思うんだよね、
うん、
そ最初から 100% にしないっていうのはさ、うん、でそれタラレバさんもなんか同じこと言ってたと思うんだけど
言ってた
でも俺は苦手だからそういうの聞くたびにああなんか心がチクチクするんだけどやっぱそうなのかなみたいな感じでもやっぱとはいえそれでもやっぱ病理診断っていうのは最終診断だとかいろいろ言われててそこだけはこうなんかめちゃくちゃソリッドというかかっちりしないとダメじゃんっていうのが強くあったからイッチもそこにすごい引っ張られててそれはもちろん大前提としてそうなんだけど
そう
ちょっとこうなんかもうちょっとこうなんか使用したというか高度なところに今こぼうとしてるんだね
使用した
使用したね、
やっぱりですね僕、うん、この世界大学院出てからでももう14年目ですし、うん、学生時代から合わせたら僕17、8年やってるわけですよこの仕事を。さすがにこのレベルにいますよねさすがにねさすがにレベル高くなってるなそれは。いや昔はもっと A か B かの選択でやっぱりあの時間かけてましたよそこは。
うんうんうん
うん、でもねそこはさすがにブラインドタッチと一緒です。どうやったらそんなに早く打てるのみたいな話に近いそれは打てるよずっと打ってるもんみたいなところはあるな、うん、それは、ね、
やっぱじゃあ相当そういう自分の経験的になんかそういうなんとなく、
うん、
まあ違和感じゃないけど、
はい、
感覚的に違うものを目指そうとしていたところに、
うん
今挙げてくれた本みたいなの読んで、
うん、
こう具現化されたみたいな感じ言語化されたっていうか
これでいけるんだみたいなてかこっちをもっと目指した方がいいんだなとか、うん、そうですよね。でもやっぱりその直感的にある部分に沿うロジックを後から手に入れて、うん、これだけじゃないんだろうなっていうのも痛いほどわかりますそれはね、うん、一本ではねえなと。でももうそういう本めんどくさい本書く人たちって自分の書いてることも一本になってないっていうのを分かってる人しかいないので、
うん、
ああみんな同じようなこと考えてんだなっていうとやっぱ複雑なこと考えたまま進もうって気にはなりますよねそれはね。
そうだね、
うん、
あはいということでねなんか
雑談
欲しいな共感してほしいのかあのロジックを理解してほしいかっていう話だけどだいぶ遠いところまで来た気もしますが、ね、まあ同じところを回ってる気もします。
これ雑談じゃねえなな
んかさその、うん、結局この回にタイトルをつけにくいっていう意味で雑談っていう風にしてるだけだなとは思うよいつも。
今の話ってメタにうまくいってますね、うん、今日の話そのものですよねだからねタイトルをつけるという、うん、その宿役をしないというか宿言をしてないというか。
あそうだね俺やっぱまとめるの苦手だな。
だからまとめるとそこに一本になっちゃうからですよねだからねそれがね、
うんうん、
雑談っていう名称をいずれ変えれたらいいですね。
ああそれはいいかもしれないね、
うん、
何
いやちょっと今これニュアンスが広すぎて、うん、パッと今ここで答えられないんですけど多分ね雑談じゃない言葉の方が合うんじゃないかなって今突然考え始めました。
ああそうかもしんないね、
うん、
俺そのさ言葉のチョイスとかのセンス本当にないからさ
これは募集しましょう雑談会という名前を、
うん、
変えたいんですけど皆さんどうしたらいいですかみたいな今日ここまで聞いてる人何人いんのか知らないけど
まあだからあのあれだねまとめにくい話みたいなことのもっとこうなんかいいこうバシッとくるものがあったらいいなって話だよね。
今ですねまとめにくい話って先輩が言った瞬間に僕ポカーンと口開いて声が出なかったんですけど、うん、まとめにくい話で良いのでは、うん、って思いましたよ。
いいのかな。
まとめにくい話今日はまとめにくい話です、うん、しっくりこねえかな。いや一応ちょっと募集をしたらいいんじゃないですか ね、うん、こうね
そうねあのツイートしてください、
うん、我々がたまにやってる雑談会というのに、はい、雑談会以外の何かちょっと名前を。
そうねはいということでそろそろよろしいでしょうか。
ありがとうございます、はい、
はい、今日は以上です、ありがとうございます。
ありがとうございました。